マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第443回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第443回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安谷さんはじめ合計9名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL は、番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、昨日7月28日にですね、ドットエントロブ勉強会、日本マイクロソフト品川本社で行いました。なんか台風が来てるってことでね、開催どうしようかっていうのを、話し合ったんですけども、まあ大丈夫でしょうってことで、あとは結構もう申し込みも多くの方されてるし、まあ特にマイクロソフトの方からね、止められてもなかったんで、開催しましょうということで開催しました。まあ結果的にはですね、東京の方は、豆降られたんですけども、そんなに嵐になるようなことはなくてですね。まあ、逆にこれからこう台風向かれてる方の方はですね、ちょっと大変だと思うんですが、まあ、ちょっと東京の方はなんとか過ごせまして、まあ、結果的に私も帰り小雨にちょっと降られるぐらいだったんですけどね、なんとか開催できました。本当にたくさんの方に参加していただきまして、本当にありがとうございます。モノエさんにね、PWA の話いただきまして、モノエさんにもですね、だいぶお会いしたの久々で、まあ、Facebook ではですね、もうしょっちゅうお話をしてるんですが、まあ、非常に貴重なね、お話いただきましたんで、ちょっとまたね、来月もドットエントロ勉強会開催しますので、ぜひよろしくお願いします。今回はですね、マイクロソフトのチャットツール、Teams について、お話をしたいと思います。Microsoft Teams というアプリケーションがあります。これ Microsoft が提供するグループチャットツールというもので、チャットツールということで、個人と個人の間のチャットもできるし、グループでチャットもできるというものです。で、今まではですね、Office 365ビジネスの契約者のみに使える機能だったんですが、今回無料で使えるようになりました。この発表自体はですね、先々週、ちょうど Surface Go が発表になって、先週お話したホワイトボードアプリが正式リリースになって、それと同時に、この Microsoft Teams も無償化して、一般にも提供されるっていうのはニュースがいっぺんに来まして、まあ、それちょっと実は順番に喋ってるという感じなんですが、このね、Microsoft Teams、同様のサービスとしてはですね、Slack という非常に有名なサービスがあります。実際お仕事でもスラック使って連絡を取ってるっていう方も多いと思います。で、実際私もですね、ある勉強会の連絡用にスラックのアカウントを用意して、参加してくださいっていうことで参加しています。で、まあ、これチャットツールっていうことで、やっぱりスラックとかね、まあ、それこそ我々が電気屋岡さんと一緒に使ってるディスコードと同じような感じで、個人でログインをして、1対1でチャットしたりとか、あとグループで、チャットしたりとか。で、グループの中でもさらにこう、カテゴリーをですね、これ、この場合チャンネルって呼んでますけども、そういうふうに分けて、それぞれの話題で話をするとか、グループで話をするとかですね、そういったチャットができるようになっています。で、実際はその Office 365のサービスっていうことで言うと、音声通話ができたりとかですね、ほんとビデオ通話ができたりとか、いろんなことができます。例えば、ファイルのやり取り、まあ、シェアポイントを使っての、ファイルのお互いのやり取りとか、まあ、もちろん会話の録音とかですね。あとスケジュールをここで登録して、お互いのこうスケジュール調整したりとかっていうことも、すべてこう Teams でできるようになっています。やっぱり流れとしてはですね、連絡手段をメールで使うというよりは、こういったチャットツールを使うっていう方が多くなっています。といっても私の会社の場合ですね、未だにメールですね。実はそれ、チャットツールってね、インターネットのサービスを使うわけにいかないんで、会社に特別に許可を取ってですね、 IP メッセンジャーを導入したことがあって、今でも導入してるんですが、まあうまくいかないですね。便利じゃんつってお互いこう使うことはあるんですけど、ごく一部になってしまって、実際そういうのを導入すると、連絡手段としてメールを使うのか、チャットツールを使うのか、ダブルスタンダードにならないかっていう、もう偉い人のね、心配事が先に来ちゃって、なかなか安定っていうか、定着しないっていうような状況になってました。とは言ってもですね、やっぱりメールを使うほどでもないとかっていう時に、本当に手軽に、本当に時間を短縮してですね、連絡を取りたいって時はやっぱりチャットツールって非常にいいと思いますんで、まあ今後はそっちの方が使われていくんじゃないかなと思っています。まあ実際個人で言うとほとんどもうメールあまり使わなくなりましたよね。ほとんどのやり取りは Facebook のメッセンジャーを使っています。まああの、あとメールだと結構ね、私インターネットのメールを使ってるんで、完全に社内でくるっとしていないんですね。ですからそのメールの誤送信とかね、本当に社内なら、まだ、まあいいこともないんですけど、本当に社外にね、会社の機密情報を出したりとかね、そういう非常に怖いっていう、まあリスクもありますんで、本当社内だけで使うチャットツールであればね、まあ、危険性はゼロではないんですけども、そっちの方が手軽じゃないかなっていうかね、手軽というか、やや安全じゃないかなっていうふうに私は見ています。で、またこのビジネス用のね、Office365 版の Teams と、まあ、どういう違いがあるかっていうと、まあ、Exchange とかのメールのホスティングとか、まあ、こちらね、対応はしていません。まあ、実際個人ベースで使うときは関係ないかなと思ってますが、あとは、Office365 のサービス、Yammer とかいうね、まあ、Facebook のような SNS の機能を持ったものもあるんですが、もうそういったものの Office365 のサービスは併用はできません。まあ、実際 Teams だけでチャットができるという感じです。あとはスケジュール設定した会議を使うとか、あと会議の録音とか録画ですね。そういったのもサポートはしていないです。あと電話の通話もですね、できないという形になってまして、本当に本当の Teams の中からチャットができる部分を切り出して、個人でも誰でも無料で使えるようになったというのが、今回の無料版の Microsoft Teams ということになります。この無料版の Teams のユーザー数は300人まで。あとは、ファイルの共有ができるんですね。で、このファイルの共有ができるのが、1人 2GB 持てて、チームとして 12GB 持てるということになってます。まあ、チームってグループですね。12GB 持てるっていうことになってまして、まあ、ちょっとしたデータのやり取り。写真とかね、動画になるとちょっと重いかなっていうの、容量が足りないかなっていうのがあるかもしれませんが、ちょっとしたその文書とか、写真とかのね、やり取りぐらいだったら、十分使えるんじゃないかなと思います。あとはね、Wikipedia の Wiki ですね。あの機能も載せて、みんなで情報が共有できるようになっています。だから、本当に自分で文章を書いて、まあ、ノートを書くような感じで書いてって、みんなで情報共有しようかなということもできますし、あと、いろんなファイルが添付できます。まあ、アイコンからこう選ぶようなこともできるんですが、まあ、Word とか Excel とか PowerPoint とかファイルも添付できますし、OneNote とかも添付ができます。で、実際それは OneDrive 上のね、保存してあるファイルをいじると。いうことができまして、まあ、チャットをしながらファイルも共有もできるってことで、まあ、個人間のコミュニケーションツールの一つとしてはですね、結構これは面白いんじゃないかなと思います。で、対応はですね、Windows アプリももちろんありますし、Mac 版もあります。で、iOS 版も Android 版もあるということで、まあ、今使えるデバイスは一通り使えるようになっています。ちなみに Windows 本版は、つい、この前かな、開発が停止ということになってるんですが、まあ、まあ、Windows でモバイルでもね、まあ、これストアアプリなんで、使えるんじゃないかと思います。ちょっと後で私も試してみたいなと思っています。というわけで今、手元のね、デバイスは、Surface もデスクトップの Windows マシンも Mac も、すべてインストールして、今んとこ私一人チャットやってますけど、あと iPhone もね、インストールしてやっています。まあそういうことでその、ある意味そのマイクロソフトのチャットツールとしてね、有効に活用できるんじゃないかなと思いますんで、ぜひよかったらね、使ってみていただけるといいかなと思います。でね、私これ使うかというとですね、非常に微妙なのが、みんなとの連絡はもうすべて Facebook のメッセンジャーなんですね。で、あとは、この番組の、こう、やりとりに使ってみようかなと一瞬思ったんですけど、電気屋ウォーカーさんと一緒にやってるこの Discord、 こっちがすっかり定着してまして、なんかもう毎日ね、あの雑談をみんなでしてるんで、結構もうこれを今更崩すつもりないんでね、こちらこちらこうディスコードは使っていこうかなと思ってますんで。うん、今んとこね、あの、個人ベースだとね、使うことがないのかなと思ってるんですが、なんかどっかで活用できたらね、使いたいなと思っています。ドットネットラボのね、連絡もね、もう今 Facebook メッセンジャーが定着してますからね。うん。で、急ぎで連絡取りたいときって大体連絡つかないんで、もうせめて、またね、やり方変更しちゃったらね、また話がややこしくなっちゃうんで、まあこれはこのまま使おうかなと思ってますけども。まああの、ぜひ、こちらもね、注目していただければなと思っております。以上、Microsoft Teams が無料で個人でも使えるようになったというお話をさせていただきました。はい、第443回は、Microsoft のチャットツール、Microsoft Teams が無料で使えるようになったというお話をさせていただきました。さあ、なんかいろいろとツールが揃ってきたなという感じがありますけど、うん、このね、Office 365のサービスって結構面白いんでね、会社でもね、まともに使えたらすごくいいなと思ってるんですが、まあ、なかなか会社によってね、ポリシーの問題とかもありますんでね、難しいかなと思っています。さて、今回ですね、実はちょっと録音の環境を大幅に変えました。これ今どんな仕上がりになるかね、ドキドキしてるんですね。うん、良くなるか、悪くなったらシャレないなってもあるんですが、ちょっといろいろと編集したものを、これ皆さんにお送りする形になると思いますんで、今喋ってる私がこの後編集してどんな風に仕上がるかなっていうのがね、ちょっとドキドキしてるんですが、コーヒーさんどうですかね、この声は。またちょっと感想をね、ディスコードとかで聞かせていただければなと思うんですが、もちろんもう皆さんもぜひ、ぜひ、今回の配信どうだったっていうのはね、ちょっとディスコードとか、でもね、お話、いただければなと思っております。ちょっとね、今ね、Mac で録音してるんですよ。で、Mac が途中からファンが売れなりだしましてね。今、現行ユニア Surface を広げて、こいつはファンレスなんで無音なんですが、Mac がウィーンってね、音出し始めちゃったんで、ちょっと後半 Mac のファンの音が入っちゃってるかなと思うんですけど、ここは今後考えたいと思いますね。ご容赦いただきたいなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。